ゆかすたポッドキャストへようこそ。ゆかすたポッドキャストはテックとクリエイティビティがもっと身近になるトーク番組です。今週のエピソードはゆかとさひろが今週気になったテックニュースについていろいろとおしゃべりします。ゆかです。今週1週間以内にあったいいことは、ピノがね、最近ちょっとグルーミングに行って、めちゃめちゃ毛を刈られちゃったんですよ。いわゆるサマーカットみたいになんかハゲチョビになっちゃって、すごい寒そうでかわいそうだったので、すごくかわいいセーターを買いました。で、そのセーターの背中に、ナショナルトレジャーって書いてあって、まあ、国宝っていう。国宝って書いてあるセーターを着ているピノを見ると幸せな気持ちになりました。
ほっこり。国宝が家にいる。
そう。
素晴らしい。
ずっと寝てる。
国宝ずっと寝てる。そう。いや、国宝だからいいんじゃないでしょうか。そうなんです。ずっと寝てても。
そう。価値がすごいからね。
はい。はい、さひろです。二つちょっとサクサクっと。一つ目はファンタジーフットボール優勝しました。は
い、すごい。おめでとうございます。
はい。
じゃあ賞金ゲット。
あ、そうですね。なんか私の手元にはまだ届いてないんですけど、もしかしたら夫の方に届いてるかもしれないので。
あ、二人でチームなんですか？
彼がね、ファシリテーターなんですよ、うん、今年。
おー。
なので、お金とかの管理もしてて。
うん、へー。は
い。ちょっと後で聞いてみます。
どうなってんの？
はい。はい。で、もう一個はですね、ちょっとゆかさんにも話したんですけど、私のグリーンカードの更新がですね、まだまだちょっと時間かかりそうで、はい、とりあえずまた1年更新することになったんですけど、それの私のね、紙に書いてあった国籍が、なぜかジャマイカになってて、昨日ですね、ジャパンに無事変えてもらいました。
おめでとうございます。よかった。これでまた半年待ってくださいとかに、
ああ、そうですね、
なり得る感じですからね、はい、この国は。
そうですね、オフィスに行ってちょっとジャマイカになってるんだけどって言ったらえ、おーおーみたいな感じでちょっとプププって笑われながら、なんか私発行した人の普通にタイプかなと思ったんですけど、うん、システム上も私ジャマイカ国籍になってたみたいで、いやマジやばかったなって思いました。
それなんか手入力で誰かがやってるってことなんですね。でも、
あ、そうみたいですね。
なんか多分ジャってやったら、
そう
先に出てくるじゃん。ジャマイカの方が多分先に。あ、でもこれで無事国外へも行けるようになって、
はい、そうですね。
ちょっと一安心ですね。
よかったです。
じゃあそんな感じで、今週はね、結構盛りだくさんですね。今週は CES がラスベガスで行われてますので、結構その話が、まあ、多くなる。CES ですっごいいろんな会社が、世界中のテック企業が集まって、いろんな新製品とか新しい技術を見せびらかす、まあ、博覧会みたいな感じなので、うん、そこでめちゃめちゃニュースがいっぱい出るんですけど、Apple はCES には出展しないんだけど、そのタイミングと合わせて Apple のニュースも出てました。Vision Pro がついに発売日が発表されて、1月19日予約開始で2月2日販売開始ということで、ビッグニュースですね。
はい、うん、ついに思ったより早かった気がします。
本当そう。1月末ぐらいになるんじゃないかっていう話がね、ちょっと前から入ってきてたんですけど、
うんうん、
2月2日ということで、結構もうすぐですよね。来週予約開始ですからね。で、そっから2週間後ぐらいかな。
はい、そうですね。
いやー、あっという間にこの時が来てしまいました。でも買えるかどうかが本当に不安すぎて
心配なんですけど。ニューヨーク時間の朝8時。
そうですね。西は朝5時だから大変ですけど。
西の海は大変ですね。
ねえ、朝8時から頑張りたいと思います。
頑張りましょう。
怖いなぁ。
いや
ぁ、
は
い、ドキドキしちゃうなちょっとなんかこの話については、さっき動画も撮ったので、また後日、詳しい発売の話とかをちょっと別の動画でできればと思います。
はい。
ですが、まぁ、ちょっと一応ニュースということで。紹介しました。うん、はい。CES、今何日目なんだ、うん、月曜日から始まってるのかな。
火曜日に一応正式オープンみたいな。
火曜日がデイ1だったのか。うん、でもなんかデイ0みたいな、
うんうん、ありましたね、
イベントとかも結構あったりするみたいなんですけど、はい、なんか気になるものありましたか？
さっきちょっと動画を見てたんですけど、LG のこの透明の水槽みたいなテレビがかっこいいなって思って、うんうん、いい見てました。
これすごいですよね。
これはすごい。すごいんですけど、結構家によってはね、置けない人多いんじゃないかなってちょっと思いつつ。
大きさが必要だからってことですか？
大きさ、大きさとちょっとこう幅もね、
なんか棚みたいになってて、あ、でもなんか透明モードと半透明モードみたいなの変更できるんですね。半透明がこの透明っぽい感じになってる、裏が見える状態で、その後ろになんかちょっと物を置いたりできるみたいな、花瓶とか。で、それがちょっと透けるのが嫌だったら、スクリーンみたいなのがあるのかな？それで、後ろを隠すみたいなこともできるっていうことで。
うんうんうん、
いや、でもやっぱりこう、テレビを、すごいテレビっぽい形で置きたくないっていう気持ちはめっちゃあるんで、こういうアイディアは好きです。
しかも最近テレビ大きいサイズもめちゃめちゃ安くなってるじゃないですか。うんうん、むしろなんか、30何インチとか買う人いるのっていう感じだと思うんですけど。まあアメリカに関してはですよ。そうですね。日本は多分あれですけど。だからテレビが大きくなればなるほど、その黒い画面が部屋を占める割合が増えるから、そう考えるとこういうちょっとこうおしゃれな透明なものが置けるっていうのはいいですね。ね、
あとプロジェクターでも、プロジェクターできる白い壁を用意しとかなきゃいけないじゃないですか。
ああ、そうですね。
だから、なんか、ちょっとこう、インテリア的に変みたいな。なんか、そこだけ真っ白になってて、プロジェクターをやらない場合だったら、そこに家具を置いたり、絵を飾ったりとか、するであろう壁が、なんか真っ白のままみたいな感じになっちゃうのも、なんか気になる。それが今、うちの状態です。
ゆかさんのご実家にあった、こう、下から出てくる
ね。あれ、そう、でもあれが、あ、そっか、あれがあったら後ろに絵を飾れるってことか。
うん、そうそうです、そうです。
確かに。あれ結構欲しくなったよ、私。
あ、そうですね。私もいいなと思って見てました。ね、
いいなと思って。あとは、何があったかな、
うん、ゆかさんは何か。
私もね、その LG のも気になったし、なんかソニーの車が PS5 のコントローラーでコントロールされて出てきたみたいな。
あれ見ました。あれでもなんか形だけだったみたいな話でした？
そうそう、あ、多分その実際に発売するときはその機能はないみたいな。じゃあなんでやんの？というちょっとよくわかんなかったんだけど、
はい、車で言うとパラレルパーキングをめっちゃスムーズにして、はいはい、タイヤがこうね、クイッ
と。タイヤが横になるやつ。
あ、そうそう、あれめっちゃ欲しい。
あれいい。あれがあったら私もできるかな。
あれいいですよね。ボタン一つだから多分できると思います。
横、ね。結構話題になっていると思うんですけど、ラビットっていう謎の新会社から、うん、なんかちょっとしたデバイスみたいなのが出てきて、まあサイズ的には多分、サムスン、ギャラクシーフリップ系のスマホぐらいのサイズ感だと思うんですけど、うん、こう四角の形で、画面がついててカメラがついててなんかちょっとトグルみたいなのがあってすごい可愛いウサギのアイコンみたいなのが出ているというすごくシンプルなデバイスなんですけど、これがなんか、まあ、また AI が搭載されている、うん、まあ、専用機器みたいな感じで、なんかちょっとした話題になっているんですが、うんうん、すごい安くて、199ドルだったかな？なんですよね。で、なんか、ほぼできることヒューメイン AI と一緒で、うんうん、サブスクもなくて、
うんうん、
っていう感じで、しかもこのハードウェアが、ティーネイジエンジニアリングが、設計というかデザインに入ってるらしくて、うん、まあなんかそれっぽい、すごい明るいオレンジ、うんうん。なんか結構これティーネイジエンジニアリングっぽさがあると思うんですけど。
うんうん、
まあそういう感じのデザインとかが可愛かったり、この AI で、まあデモによるとなんか Uber 呼んでとか言ったら呼んでくれたりとか、 なんかチケット取ってとか言ったらチケット取ってくれたりするんだけど、このうさぎちゃんがそのコマンドによってなんか違うことをやってたりするアイコンに変わるみたいな、そんなギミックがあったりして可愛いんだけど、そもそもこれなんでこのデバイスじゃなきゃいけないのっていう、もうアプリでよくねっていう話は
確かに
あって、なんかいろんなアプリをアグリゲートっていうかまとめて全部 AI の UI というか UX を通してできますよっていうデバイスなんですけど、
じゃあ iPhone とかにアプリをいろいろ入れたくない人はここに全部入れて代わりにまとめてやってくれるみたいな、
入れるっていう感じなのか AI とだけ話せば全部できるみたいな。で一応これは多分専用アプリとかがなくてこれだけをインターフェースとするみたいな感じっぽいんですけど、別にそんないらないと思うんですけど、まあ面白いのは多分こういう感じのデバイスがすっごいいっぱい出てくると思うんですよね。基本的になんかそんなにいらなくねっていう感じにはなると思うんだけど、結構なんかこの AI によってこういうデバイスが今までスマホって最近もう何年も同じ形ばっかじゃないですか。最近まあちょっとこうフォールドとか出てきてるけど、まあフォールドもでパカパカ携帯あったから、はい、なんかこの新しいフォームファクターのデバイスみたいなのが出てきて、で別になんかこの四角じゃなくてもいいし、画面いる場合といらない場合もあるだろうし、カメラがいる場合といらない場合があるだろうし、なんか結構何でもいいと思うんですよね。Ray-Ban Metaも結構これに近いデバイスじゃないですか。AI 使えてカメラがあるから。
そうですね。
あれはメガネ型だし、なんかすごいいろんな形になり得るから、なんかちょっと最近スマホの伸び率がこう、ちょっと鈍化してきている感じからすると、なんか、あ、面白そうだなと思って、この辺の新 AI デバイスをちょっとウォッチしていきたいなと思っていたところなんですけど、まあ先ほどもヒュメインの話が出ましたが、いつでしたっけこれ、結局発売されたの。
先々月かな、月11
月ぐらいでしたっけ。で、結局シッピングは3月で、今多分予約販売中みたいな感じなんですけど、最近 4% の従業員をレイオフしたということで、どうなってしまうのかみたいな。まあでも 4% って言っても10人みたいですけどね。
あ、そっかそっか。結構小規模な会社なんですね。
そうそうそう。でも、その、さっきのね、ラビットみたいなのが多分いっぱい出てくる中、あれは199ドルで、これ699ドルで、スクリーンなくて、で、サブスクフィーもあるみたいな感じなので、結構いきなり、ちょっとやばいんじゃないかみたいな。
そうですよね、うん、まあ、ちょっと時間かかりすぎたっていうか、まだシッピングしてなかったのかっていうのもちょっとびっくりですけど、
そうそうそうね、ラビットが1日でこの CS で発表したんですけど、1日で1万台売れたらしい。
すごい、うん、200ドルだったらね、190ドルだったら、ね、ちょっ
となんか試してみようかなっていうか、遊んでみようかなって思うかもしれないですね。
そうですね、
なんかこういうデバイスが増えそうです。次。この前の2023年のまとめ会で話してた Waymo の自動運転のタクシーなんですけど、私が乗った時はもうまだサンフランシスコのすごい限られた区域内でしか使えなかったんですけど、ついにハイウェイ、高速に乗れるようになるらしいです。
怖い。
ちょっと怖い。ちょっと怖いんだけど。
怖いけど、
ね、
高速って乗っちゃえば怖くないかなみたいな感じですか、
ね。そうですよね。まあ、いきなり人が飛び出てきたりとかあんまないですもんね。
うん、そうそうそう。入り口と出口ちゃんとできれば、なんとかなりそうっていう。
出れないみたいなことは。そうそうそう、あるかもしれないけど。でもね、スピードが出ますからね、ちょっとそこが怖いけど。でもやっぱりなんか市内の方が予想外のことが起こりうることが多い気がするんだけど。
そうですね、それはありそう。
いや、でもこの範囲が広がってくれると本当にめっちゃいいですよね。
なんかこのウェイモはテキサスで自動運転トラックのテストをハイウェイで行ってるらしい。
行ってたけど、
あ、行ってたのか。
やめた？そう、オートノマストラックをテキサスでやってたんだけど、
うんうんうん、
最近はそのパッセンジャートリップ、まあ、タクシー的なものにピボットしたということらしいです。でもトラックとかもね、
うんうん、
いいですよね。
そうですね。
長距離。
そう、運転手さんね、大変だろうし。
うん、
と、これはフェニックスなんだ。
そうなのか。そっか、じゃあサンフランシスコじゃなくて、また別の都市でやるんですね。
乗りたいですか？
ね。
どうですか？
いや、ニューヨークに来るまでは相当時間かかると思うんですけど。
ニューヨークで成功したら多分ほぼほぼどこでも成功できる。
どこでも行けますよね。多分全米で一番運転しにくい都市だと思います。めちゃめちゃみんな信号無視するしね。なんかサンフランシスコは信号無視しちゃいけないみたいな、なんかそういう暗黙の
了解
な感じがあって、やっぱカリフォルニアだからなのか、なんかその結構車優先な感じの文化なのかな、とかなんか多分スピード出してる車が多いのかわかんないですけど、結構ちゃんと守っている印象だったんですけど、ニューヨークは、車が来てても、めっちゃ計算して、俺のスピードで今行ったら間に合うみたいな。わかります？そういうので、てかちょっとギリギリ間に合わないかもぐらいでも行っちゃうみたいな。っていうのがなんかデフォですね。
いつ来るのか、ウェイも、ニューヨークに。ね。
いやー、早く来てほしいなー。
楽しみですね。
はい。いや、日本でもね、新年早々、飛行機の事故ありましたけど、うん、アメリカでも、あれ、数日後ですよね。
そうですね。
アラスカエアラインのフライト、上空にいるときに、パーツがボーンって取れて、本当にもう飛行機のところに穴開いちゃったみたいな、状態になって、
うん、
普通に人が座ってるところの横の、窓が一個あるじゃないですか、うん、人の、エコノミーとかだと。そこの窓とその周りみたいなところがザコーンって抜けて、落ちちゃって、
うん、
で、しかもなんかそこに充電のポートがあったらしいんですよ。で、そこに刺してて、誰かが、その席に座ってた人が、で、そのボーンって取れたから、iPhone ごと落ちちゃったらしいんですよ。
うん、
上空5000メートル上から、
うん。やばい。
やばいですよね。
やばい。
で、なんか、ポートランドとかその辺の上空だったらしいんですけど、
うんうん、
なんと、その落ちた iPhone が無傷で見つかって、うん、しかも、なんかもう画面とかついたままだし、充電もあるまま、数日後発見されたみたいな。
すごいですね。
です。
いや、一応ケースと画面のプロテクターはつけてた。からまあ、それももしかしたらちょっと助けてくれた。
そうですね、画面のプロテクターも結構ちゃんとつけてます ね、
で
ケースがどこのケースなのかすごい気になるんですけど、
あ、気になりますね。
なんかケースティファイの社長の人が出てる写真が前面しかないから、ケースがほんとこう端しか見えないんだけど、これはケースティファイのケースに見えますかってみんなに聞いて、どうかな、これだけではちょっとわかんないなみたいな。いや、でも最近なんか、ちょっと関係ないけど、スタンリーカップってやつが、めっちゃ流行ってるじゃないですか、うんうん、アメリカで。
流行ってますね。
なんかただの水筒なんですけど、もう、めっちゃ流行ってて、それを、乗せたまま、なんか車が炎上したやつ見ました？
あ、見てないです。
なんか事故なのかなんかわかんないんですけど、そのスタンリーをカップホルダーに入れて、なんか水と氷みたいな、が入ってたんですけど、
うんうん
うん、そのまま車ごと燃えたらしいんですよ。
うんうん、
で、もうめっちゃ丸焦げになってて、中に入っていったら、スタンリーが燃えずに残ってて、中の氷溶けてなかったみたいな。
すごい。やば。
っていうニュースがあって、それでなんか、スタンリーさんの株がまた爆上げで、なんかありがとうございますって感じで。
すごい。
その人に車をプレゼントしてました。スタンリーが。
あー、すごい。
そう。そう、だからこれも、このケースの会社が分かれば、なんかこの人になんかあげた方がいいんじゃないか、ね、めちゃめちゃすごい PR になると思うん
です。すごいですよね。飛行機から携帯落としたらもう終わったと思いますよね。
やばいですよね。
ちゃんと見つかったともすごいし。
本当なんか散歩してたらあれみたいな感じだったらしいですし、そのドアというかパーツもどっかの人の庭に落ちてたらしいですよ。
この事故めっちゃ怖いですね。
でも結構このモデルの飛行機がなんかすごい事故多いらしいので避けましょうできる限り。
ボーイング737でしたっけ？ 737 MAX。
あ、ボーイング737 MAX 9
9、うん、
あ、でも上空ではあるけど出発して離陸して結構すぐだったんですね。だから5000メートルはまあそこまで高くないか、飛行機で言うと。がちょこう上がってる途中だったっぽいですけど。
じゃあ新年1回目の小ネタということで、はい、2024年になってですね、初代ミッキーの著作権がなくなりました、
うん、あのなんとかウィリー、
あ、はい、スティームボートウィリー、
ボートウィリー
ということでですね、一応なんか著作権法で95年間は法で守られてるんで、
うんうん、
なんかこういろいろ遊んだりしちゃいけないんですけど、1928年にこのミッキーがね出てきて、95年後の今年保護下から外されて、
うん、
でいろいろこうみんなねミーム作ったりとかしてるんですけど、
はい、
でそれとともにですね、あの熊野プーさんも実は、去年かな、あの、
はいはい、
著作権法から外れてですね、でまあみんななんかこう著作権なくなったからいろいろ自分でイラストをちょっと書いてみたりとかそれ風にしてみたりとかすると思うんですけど、ちょっとこれ見ててめっちゃ怖かったのがあるので、ちくわぷーさんももうあの自由に使えるんですけど、ティガーってあの、うん、トラも、はい、今年から保護下から外されて、
はい、
でこのね、熊野プーさんの映画が実は去年出てたのかな、熊野プーさん、ブラッド&ハニーっていう映画なんですけど、このね、熊野プーさんがめっちゃ怖いんですよ。で、今年ね、第2作目かなが出るかもということ
で、ティガーを入れて
続編が、はい、出るんじゃないかという話でね、ちょっと著作権が。
え、これ見たんですか、佐藤さん。
え、見てない、見てない。
あ、この写真だけで、ね、
怖い、怖い。あ、写真だけです。はい、写真だけ見たらもう見たくなくなっちゃう。でなんかこうみんながこう自由に想像力に任せて、熊野プーさんとかミッキーとかをねいろいろいじるのはいいんですけど、うん、やっぱりこう中にはね子どもの頃の、いい思い出を怪我さないでほしいって言ってる人もいるということで、
ね、
うん、
でもそれをもう絶対ディズニーだったら超嫌ですよね、これや
られる。そうなんですよ。で、ミッキーもね、なんか
どうしようもない。
ホラーミッキーみたいなのも映画化されるらしいので。はい。
基本的にみんなホラーにしがち。
そうそう、なぜかホラーにしがちっていうね。
でも、あと10年以内に、
うんうん、
ポパイ、プルート、ドナルド・ダック、
そうなんですよね、
キングコングとか、はい、いろんなものが95年経つってことですね。
まあ、一応これ保護から外れたとしても、なんだろう、例えば私がミッキーのマークを使っていきなりなんか T シャツ売り出すとか、なんかこうなんだろう、ディズニーと共同制作してますよみたいなのを匂わせるようなものを売ったりとかできないみたいなんですけど、まあこのねプーさん見てもらうと確実にこれは
共同ではない
じゃないので、まあこういうね、あの自由に使う分にはいいんだけどっていう、まあルールがある。ま
あでもフリー素材ってことですよね。
あ、そうです。なので皆さんこれからたくさん楽しんでください、ミッキーで初代ミッキーで、
初代だけね、とりあえず、
はい、という感じです。
お気をつけください。はい、ゆかすたではゆかすたニュースレターとゆかすたコミュニティをやっております。ニュースレターはだいたい月一度ちょっとしたコラムとかその月のまとめなどを一つにまとめて皆さんのインボックスにお届けするというような感じでやっています。概要欄のリンクからぜひサインアップしてください。で、ゆかすたコミュニティの方は YouTube のメンバーシップを介してやっているコミュニティで、基本的に Discord でいつも活動しておりまして、この前のニュースレターにも書いたんですけど、1年間約400回ぐらい黙々会をやっております。
すごい。
そう考えるとすごいですよね。平日の朝夜結構やっていて、週に8回かな、やっているので、今年2024年頑張る仲間を見つけたい方は、ぜひこちらもチェックしてみてください。ということで、イカスタポッドキャストをお聞きいただきありがとうございます。Spotify でお聞きの方は Q&A 機能でぜひ質問や感想を教えてください。それではまた次のエピソードでお会いしましょう。バイバーイ。